おはようございます。家族になろうよ、今日はその6、恵みの文化を立て上げるということをご一緒に見ていきたいと思います。教会には文化があります。どのような文化を立て上げるかを私たちは選ぶことができるんですが、私たちは聖書的な価値、イエス様が教えてくださった大切な神様から教えられた価値を大事にし立て上げるものになれたらなと思います。御言葉の中でですね、素晴らしい、約束の言葉があるんですけども、第一コリント13章、愛の章と呼ばれているその最後、13章の13節にはこのように書かれてあります。いつまでも残るものは信仰と希望と愛、その中で一番優れているのは愛である。永遠の価値を私たちは立て上げていきたいし、移り変わっていくこの目まぐるしい時代の中で、私たちは消えていってしまう、なくなってしまう、家を建てるのではなくて、本当に揺るがない土台の上に決して崩れない価値ある人生を立て上げていきたいんですけども、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、この3つである。しかしその中で最も優れているのは愛であると書かれてあります。私たちはぜひ恵みを、そして愛を大事に立て上げていく文化を整えていけたらなと思うんですが、いかがでしょう。はい、なぜこのように言うかというと、本当に世の終わりが近づいているなという印があらゆるところに見えるんですけども、神様は終わりの時にリバイバルを用意されている、回復の時を与えると聖書の中に約束されているんですけども、必ずリバイバルに伴う印があります。それは神の御言葉に心から燃やされて立ち上がる人々が中心にいるという事実であります。賛美のリバイバルもそうですけども、でも神の御言葉にインスパイアされ燃やされて神様に戻っていく、神様の真理に立ち上がる人々がその中心にいます。今がその時であると信じます。ですので私たちは愛を立て上げたいんですけれども、神の御言葉に対する情熱、愛を私たちは大切に立て上げていきたいと思うんですが、いかがでしょう。はい、そういう歴史、そういう事柄は何度か私たちの人類の歴史の中に起こったんですけれども、時にはうまくいき、時には消えていく、変わっていくものであったりするんですが、御言葉を中心にするんですけども、神の御言葉を愛するんですけれども、聖書の御言葉をイエス・キリストを通して、イエス・キリストの行動を信条に照らし合わせて確認する、解釈するということも私たちは学んでいきたいですね。聖書は聖書によって解釈されるものなんですけども、さらにこの終わりの時にイエス・キリストを通して神様は語られるので、私たちは聖霊様の声に耳を傾け、そして生きた神の言葉であるイエス・キリストをその行動と信条に照らし合わせて聖書を確認し理解し、真理によって導いていただく、聖霊様によって真理へと導いていただくという心の姿勢を大事にしたいと思います。いかがでしょう。はい、ありがとうございます。では御言葉を読みたいと思いますが、第一ヨハネの4章の21節から、御言葉を読みます。皆さん、神様の御言葉愛してますか。はい、では、お読みします。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。兄弟としか書いてありませんが、姉妹も入っています。はい、神を愛する者は兄弟も姉妹も愛すべきです。人を愛すべきです。神を愛するということは人を愛することなんだ。私たちはこの命令を神から受けています。皆さん、アーメンでしょうか。アーメン。神を愛すれば愛するほど神の言葉に従うことは難しくありません。でも神から離れてしまえばしまうほど、神を愛せなくなってしまうと、神の愛を疑ったりすると、私たちは神の御言葉に従うことが難しくなってしまいます。さらに御言葉を読みたいと思います。第一ヨハネの5章の3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神の命令を守ること、 それが神を愛することです。お互いに愛し合うこと、神様の命令を守ることが神を愛することなんだ。そしてそれは重荷とはならない。旧約聖書のいろんな義務、いろいろな律法を守ろうとして、イスラエルはユダヤ人は失敗してしまいましたが、イエス様が来られて、それらすべては隣人をあなたのように愛しなさい、神を愛しなさい、そして人を愛しなさい、もうこのことに尽きるんですよと教えてくださいました。そしてその神様の命令、イエス・キリストの行動と信条に照らして聖書を理解していくならば、それは重荷とは決してならないんだと聖書は教えてくれています。皆さんアーメンでしょうか。はい、愛したこと、愛することを選んだ方は多分お気づきになったと思います。それは重荷ではない、むしろ喜びを、命をもたらす。目の前にある楽しいこと、いいことは一見良さそうで私たちを満たすことのように思えるんですけども、世の知恵は私たちを滅ぼします。でも神様から来る、上から来る真実の御言葉、真理は私たちを自由にし、私たちを生かし、私たちに命と喜びをもたらしてくださいます。私たちは愛を学ぶためにこの世に生まれ、そして神様から愛するようにと命じられ、そしてそのような人生を歩んでいます。いかがでしょうか。はい、うなずいていらっしゃる方が、おられると信じるんですけども、教会は喜びについて知っています。でも私たちの人生に、生活に喜びがないということが起こりえます。教会は許しについて教えています、知っています。でも許すことができないという現実があります。教会は愛について教えています、愛について知っています。でも教会は愛の行いでは知られていないというのも事実です。私たちは何を信じるか、その信じていることを私たちの生き方を通して、行動を通して表していく文化、表していく、信仰者の道を選び取りたいと思うんですが、いかがでしょうか。なぜならばイエス・キリストは信じていることを語り、そして信じていることを行う信仰者だったんです。違いますか。神であるのに人の姿を取ってこられ、最後まで残るところなく愛を示された。そして十字架で私たちのために命をも捧げてくださり、死を打ち破り、よみがえり、今も私たちと共に生きておられるお方です。私たちの人生のすべてを今日も主は守り導いてくださっています。そして聖書の言葉は His story、 神の歴史であり、神様の物語であり、そしてそれは人類の物語、あなたの物語、私たちの人生、私たちの歴史の物語でもあるんです。真理の御言葉に目を留め、イエス・キリストの模範に従って、私たちは聖書に、イエス・キリストに戻っていく信仰者となりましょう。世の終わりに聖霊様が与えられ、必ず神様はリバイバルをもたらしてくださいます。神の働きがなされるとき、全世界で起こされるとき、私たちもその神の息吹、神の霊によって立ち上がり、神の働きの一部になりたいからです。ノートの一番目をご覧ください。神の最善を求める心を持つ。神の最善を求める心を持つ。御言葉をお読みします。ガラテアの4章1節と2節ですけども、つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人の下にあります。私たちはイエス・キリストの十字架によって神を信じる者となり、神によって罪許され、神の子供とされました。その意味は、私たちは全世界の相続人であり、全財産の相続人であるということです。イエス様に全てが与えられたんですけども、イエス様を通して今教会に、イエス・キリストを信じる私たちにその祝福が与えられています。全ての霊的祝福を神様はイエス・キリストを通して私たちに与えてくださっているんですけれども、全財産の持ち主なのに、 相続人は全財産の持ち主なのに子供であるうちは奴隷と何も変わらないと書いてあるんですね。クリスチャンなのに、神の子供なのに、全財産の相続人なのに、素晴らしい祝福と約束が与えられているのに、奴隷と変わらないような心の態度、奴隷と変わらないような人生を歩むということは起こり得るんです。むしろこのように言わせてください。最初はみんな奴隷と何も変わらないんだ。子供のうちは神様が与えようとしている祝福を十分に全部受け取ることができないんだ。すべての祝福、すべての全財産の持ち主なのに、与えられているものなのに、父が定めた日までは後見人や管理人のもとにあって奴隷と何も変わらないんだ。ニューホープに入りまして、最初に私自身が教えられたのは、住谷さん、自分自身が成長する、そういうプロセス、そういう習慣を身につけたらいいですよ。伝道者の書の10章の10節ですけども、斧が鈍くなった時は刃を研がないならばもっと力がいる。皆さん、こう切れないノコギリとかナイフとか斧でこう木を切ろうとしたことありますか？私はあります。本当にもう何ていうんですかね、丸太で丸太を引っ叩いてるみたいで全然切れない、もう一日汗流してやってもダメなんですね。でも斧を解くならば、はい、本当にわずかな労力というんですかね、全然その、無駄な努力というよりもどんどん削れていって、もっと楽に木を切り倒すことができる。砦くんというですね、息子が、3番目の息子がいるんですけども、彼がくれたノコギリはめちゃくちゃ切れるんですね。もうへいへい言いながら太い木を切って、あ、ダメだと思ってたんですけども、それをスッと引いたら、わあ、こんなに切れるんだと思ったんですけども、実は聖書を知らないわけじゃなかったんです。知っていたんですけども、自分の中でどういうふうにその斧を研いだらいいかという部分が分からなかったんですけども、ニューホープに行ってウェン先生を通して本当にいろいろ教えていただくことを通して、あ、自分自身が大事にしなくちゃいけないっていうことを学びました。まあ、分かりやすく言うならば、なんていうんですかね、斧を、研がなかったわけじゃないんですけども、見た目をすごい気にしてたんですね。どんな絵がいいかとかですね、どんな形、長さ、重さがどうか、そしてサビがあったら、じゃあサビをちょっと取っとこう、見栄えがなんか良さそう、切れそう、 なんか高価そう、高そう、なんかそんなような見栄えを一生懸命繕っていたような信仰生活だったんですけども、一番大事なのはその刃の部分を、切れ味がちゃんと保たれるように刃を研ぎなさいということだったんですけど、刃物を研いだことのある方はおそらく気がつくと思うんですけど、普通にこう研いで、普通にっていうか何も考えずに研げばいいわけじゃなくて、やっぱ熱がそこに発生しないように研がないといけないですね。水をつけて、はい、金属は鍛錬しないといけないんですけども、熱によってその、本来の切れ味を損なってしまうということがあるので、水をつけてちゃんと正確に刃の部分をちゃんと研がないといけない。でもちゃんと研ぐならば、すごく効果的な働きをすることができる。はい、私たちが大事にしないといけない鍛錬は何なのか、第一テモテの4章8節には、肉体の鍛錬も少しは有益です、でも、経験の鍛錬は全てに有益ですと書いてあります。経験の鍛錬ですね、神様の前での信仰、希望、愛、これを立て上げていく、その鍛錬がものすごく大事であると教えられています。でもこれもちょっと方向性が間違えるとわけが分からなくなっちゃうんですけども、イエス・キリストが愛の源泉、源であり、全ての人の愛の源であり、そして愛することの理由であります。そしてこの神の愛こそが私たちに力を与え、炎のように私たちを通して広がっていくものです。ですので、この神を愛する、そして神の愛を受け取り、神様の御言葉に従っていくという部分をシェイプする、そこを研いでいくということが鍵になっていきます。そして神の愛を 神を愛して神の愛を私たちが経験し受け取れば受け取るほど私たちを通して流れていくんです。でも大事なことは周りの人々を通して私たちはその本当の愛を神様の愛を受け取っているかどうか実践できているかどうか必ず試されます。しかしこのように言わせてください。神を愛し人を愛することは重荷とならない。イエス様は言われました。重荷を負っている者は私のもとに来て休みなさい。私の首輝きは軽く私の荷は背負いやすい軽いからですと主は言われました。どうでしょうか皆さん。イエス様のもとに行ってイエス様から学んでいく、もっと言えばイエス様のそば近くに行く、イエス様から目を離さないということがすごく大事です。そしてもし私たちが神の命令に従って互いに愛し合うことを選び、それを実践しようとするならば神は私たちと共におられ、そしてその愛を全うさせてくださると第一ヨハネの4章の11節に約束として書かれてあります。ですから神様の命令を守ることは重荷となりません。神様に従った経験のある方アーメンでしょうか。アーメン。自分勝手な道を歩むならばああうまくいかない限界っていうのはすぐに起こります。でも神様の御言葉を聞いて神様の御言葉に従うならば神様がことを行わせてくださる、その力を備えてくださるっていうんです。皆さんアーメンでしょうか。アーメン。しかし子供であるうちは全ての相続財産の持ち主なのに後見人や管理人のもとにある。私たちはこの経験の鍛錬をして成熟ですね、神様イエス様の姿に変えられていく成長を大事にしていく、その部分を忘れずに斧を研ぎ続けていく必要があるようです。実はですねもう今から30年近く前になるんでしょうかね、海に行きましてサーフィンですね、ウィンドサーフィンをしまして波に流されたことがあるんですね。知り合いにちょっとウィンドサーフィンの先生がいて教えていただいてですね、自分はできる気になったんですけども、2つのことを教えられたんですね。1つは必ず2人で行きなさい、1人で行ってはいけない。でもう1つは必ず風の向きを調べなさい、どっちに風が吹いてるかはすごく大事で、でオフシェアですね、沖の方に風が流れてるときは絶対に漕ぎ出してはいけない、流されてしまうから、もう1人友人がいたので行こうっていうことになって、ウィンドサーフィンに行ったんです。で1つ目の戒めは守ったんですけど2つ目をやっぱおろそかにしてしまったんですね。行こう行こうって言われるがゆえによしいいよって言って風がどっちから吹いてるかを探らずにオフシェアですね、沖に向かって風が流れてる時に船出してしまいました。なんと流されまして、夕方ぐらいだったんですけども周りが真っ暗になってきて、もうなんていうんですかね、全然沖陸が遠くに見えてきて、もうその、湾のところだったんですけど湾から出ていくわけですね。しかも真っ暗に周りがなってきて、あら流されてる、死ぬかもしれないと思いまして、何を思ったかですね、ボードを捨てて、ウィンドサーフィンですから帆があるんですけども、それをもう流されちゃうからもう離れて飛び込んで、泳ごうか、今だったらまだ泳げるかもしれないな、本当に湾から出てしまったらもう真っ暗闇なので、もう死ぬしかない。でもちょっと飛び込む勇気もなくて、しがみついていたんですね。でどんどん寒くなってきて体も冷えてきて、あやばいな、これはもう泳ぐこともままならないな、諦めかけた時になんと、その海の中に光、明かりっていうんですかね、ライト、サーチライトでこう照らしてる姿が見えて、おーいっていう声が聞こえたので、あ必死に答えて漁船に、助けられました。戻ったら家内から私を子供を残して未亡人にさせないでくださいって、しこたま怒られたんですけども、漁師さんに聞いたら、ボードを捨てずにそこにとどまっ て正解でしたと言われました。よくやっぱ流される方がいるみたいですね。私一人じゃなくてやっぱちょっと愚かなサーファーがいるみたいですけども、やっぱ飛び込むと必ず命を失ってしまう。でそこに留まっていればなんとかなりますと。でもう一人の人がですね、流されましたということをどうやら伝えてくれたみたいで、夜サーチライトをつけて漁船に援助されました。本当にバカな牧師だなと思うんですけども、小さなことを守らないという、弱さが自分の中にあったんですね。でそのために本当に命を失いそうになったんですけども、そのもう一人の友人の機転と、漁師さんの計らいで無事に今も生きていることができたんですけども、同じように聖書の御言葉、神様の御言葉をおろそかにすることほど愚かなことはありません。どこにいようと、どんな状況にあろうとも、私たちは神様の御言葉をしっかり握り、しっかりその部分にとどまるために、そこの部分をシェイプして、研ぎ澄まして、そこにとどまる訓練を大事にしたいと思います。後見人や管理人のもとにある。でも後見人や管理人は聖霊様であり、御言葉であり、また御言葉の中に出てくるメンターなんですけども、彼らの失敗から学び、彼らの教訓から私たちの生きる礎、土台に変えていきたいんです。御言葉をただ聞くものではなくて、それを本当に取り込んで実践して行っていくものになるならば、斧を研がなければもっと力がいる。でも斧をしっかりと研いでいくならば、必ず神様の祝福に預かることができるからです。ノートの2番目、疑いや恐れを神の約束によって消す。経験の訓練ですけども、主は私たちが信じて、そしてその上に歩むことを願っています。御言葉を読みます。第2ペテロの1章3節と4節です。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えられました。その栄光と栄誉を通して、たっとく大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。欲望がもたらすこの世の腐敗、もう世界中に満ちています。もうあなたがもう一人になってそれを満たす必要はないぐらい溢れています。もうそれを見たくありません。でもどのようにそれに抗って、どのようにその中で自分の中に神様に喜ばれる正義を、そして愛を立て上げるかは、本当にイエス・キリストに近づき、イエス様によって与えられていかない限りできないことです。神の性質に預かることは人間が逆立ちしても努力しても絶対に無理です。できないんです。でもイエス・キリストによって、イエス様の力によって、私たちはイエス・キリストのご性質に変えられていくことができるという約束が与えられています。この約束によって疑いや恐れを消すんです。自分がどう思う、周りが何と言ってるか、周りが私たちをどう扱うかによってではなく、人間の知恵によらずに、聖書が何と言ってるか、イエス様がどのような約束を私たちに与えてくださっているかをしっかりと保つことによって、疑いと恐れに勝利していくんです。それがもしあなたの中に起こるならば、神の働きはすでにあなたの中に起こっており、神のリバイバルはあなたから始まり、あなたを通してもたらされるようになると信じます。ソロモン王様は知恵にあふれていました。神に知恵を求めました。素晴らしい書簡をいっぱい書きました。でも晩年神様から離れてしまった。これは避けられる失敗だったんですけども、私たちはそれを聖書から教えられているので、本当に御言葉によって学ぶものになりたいですね。その失敗を通らなくていいんです。その痛み苦痛を私たちは避けることができるんです。たくさんの知恵が聖書の中にあり、メンターがいて、聖霊様が私たちの心に教えてくださいます。そしてそのゴールですけども、私たちがイエス様のご性質に預かるようになる。イエス様のご性質は神の約束の中にすべて表されています。 神の約束によって疑いと恐れを消していく、むしろそれを変えていくことによって私たちは主のように内側から考え方が見方が変えられていくようになります。そしてやがて主のご性質に預かるものになることを信じます。信じていることと私たちの態度、私たちの生き方を一致させる本物の信仰者になりましょう。悪魔は決してあなたの身を狙わないそうです。でも聞いてください。神の御言葉は私たちを罪から引き離す力があります。引き離すことができます。罪は私たちを神から御言葉から引き離す。私たちは選ぶことができます。罪を選ぶのか、自分自身の考え、自分自身の思いで生きる道を選ぶのか、それは滅びの道です。愚かな道です。罪は人間関係を壊し、あなたの人生を壊していきます。神を信じ、神を選び、神の御言葉に私たちが従って、罪を認め、罪を悔い改め、神のもとに近づいていくのか、あなた次第です。でもそのことによってあなたの人生は全く違うものになります。私たちは神様の最善を求めるものになりましょう。そのために私たちの内側にイエス様のご性質が形作られるまで、御言葉に近づき、神を愛し、御言葉を愛し、御言葉に自分自身を従わせていく信仰者になれたらなと思います。最後にお祈りをしたいと思います。神様、敵がいて私たちを惑わし、そして私たちが神の御心に歩もうとするときに私たちを妨げる攻撃を用意しています。主を信じ、主に従いたい、主の栄光を見たいと思いながら、なかなか自分自身が変えられず、自分自身が成長できないような中で、自分自身に忍耐を失ったり諦めそうになったりしてしまう日々です。周りを見たり自分自身を見たときに希望が見えず、がっかりして打ちのめされてしまいます。でも主よ、あなたは変わることがなく、あなたは神であるのに私たちと同じようになり、そして私たちのところに来てくださいました。裁きをもってではなく、正義と愛と、そして私たちに命と喜びをもたらすために、救い主としてこの地上に来てくださいました。今もあなたの愛は変わらず、今も私たちを助けるためにそばにいてくださる主よ、ありがとうございます。罪が人を、私たちをあなたから引き離すことを私たちは今拒否します。主よ、許してください。あなたが私たちの味方であり、愛と恵みの方であるということ、心に留めます、刻みます。そして主の前に祈ります。自分で自分を変えることはできません。イエス様のようなご性質を自分で立て上げることなんか絶対できません。主よ、許してください。あなたに祈ります。あなたに期待します。そしてどうぞ御言葉を通して毎日あなたの栄光へと変えられていくものになりたいです。あなたとの間にある妨げを今取り去ってください。お互いや疑いや恐れを主の約束によって今消し去ります。主よ、あなたこそ救い主であり、あなたこそ神であり、あなたが私を愛し導くためにそばにいてくださることを信じ受け入れます。聖霊様、今来てください。どれほど神の愛が深く、そして神の愛が私たちを混乱や破滅から守ってくださるかを教えてください。平安のない方に今どうぞ主よ、あなたの平安を与えてください。光を、愛を、希望を必要としている方に主よ、大丈夫だよと語ってください。何を選んだらいいか知恵がない方に知恵を与えてくださり、行くべき道を示してくださいますように、心に喜びの火を、命の火を灯してください。あなたからの愛の情熱が今聖霊様によってお一人お一人に豊かに注がれますように、主イエスキリストをお名前を通して、またその約束を信じて、主の御名によってお祈りいたします。アメン。大変な時代ですけれども、暗くなればなるほど、混乱が増えれば増えるほど、神の道から神の栄光は豊かに注がれることを信じます。今週も 神様の祝福と恵みが皆さんの上に豊かにありますように。